2011年7月クールドラマ総括。
実は夜中にやっていたドラマに私はハマっていたんですよ、うん、まずは荒川アンダーザブリッジ、
ね、
これ最高ですよね。もうなんか30分があっという間に過ぎて、早く続きが見たくてしょうがない、そんな思いに駆られましたね。
でもね、内容の方はね、本当わけわかんないでしょ。
ないんですよね。
だからあれを受け入れることができるかどうかっていうのはね、真っ二つに分かれると思うんですが、
でも小栗旬のあのカッパの姿や、うん、山田孝之君演じるあの星あれ見てるだけでも価値はあると思うんですけどね。
そしてなんとそれは映画につながっていく。
びっくりですよ ね。ただでさえストーリーがないのにどんなものができるのか楽しみです。本当に、
まあなんといってもね、制作費はそんなにかかってないでしょうから。でまあそういうことでいくと、もう一本、勇者ヨシヒコと魔王の城、
これもお金かかってないですよね。まあ冒頭でその文句は流れてますけどね。
あのね、ハリボテのスライムが出てきた日にはね、思わず感激というか、ね、ドラクエワールドあれだけね茶化してしまっていいのか。そう考えると、まあ何も考えんと夜中にクスッと笑える、それは一つのカテゴリーとして成立してるっていうことなんでしょうか ね。
あと1時間ないっていうのがいいんですよね。30分40分でちょうどいい具合に終わるので、うん、それもぴったりですね。
ということになると、まあこれから先もですね、意外と深夜ドラマ侮れないと、
うん、期待できますよ ね。
ところで2009年4月クールから2年半の長きにわたってこのペアで放談してきたテレビ番組を切るなんですが、実は
今回で卒業させていただくことになりました。
しかしそれにしてもかなりの数のドラマを一緒に見てきましたよね。まあ特に印象に残っているドラマというと、
やっぱり愛してる海洋ですね。もう大げさかもしれませんが、うん、私のドラマ人生をある意味変えたんですよね。まあ、ドラマは基本的に楽しい、うんものかミステリー的なものしか私見なかったんですが、うん、こういう場でなければ間違いなくこの愛してる会話を見ていなかったんですね。でも見てよかったです、うん、殺人者となった10歳の子供を持つ母親、うん、まあ、稲森泉さん演じていたんですけども、家族の絆を見つめ直すっていう、ちょっとこう見るに耐えれないテーマだったんです ね。もう辛くなるだけなんだろうなって思っていたんですが、うん、もうそう思って覚悟してみたら、すごく全てが丁寧に描かれていて、もう客観的に見れなくなる、うん、入り込んでしまうっていう感じだったんですね。もう見てすごい良かったです、
ね、
なのでこの枠で後に放送された藤原紀香主演のギネ産婦人科の女たちや、松雪泰子、それから芦田愛菜ちゃんも出ていました。マザー、おそらく見たくないジャンルだったと思うんですね。でも愛してる海洋のおかげで見たくないなって思わずに見ることができました。そんな愛してる海洋でした ね。
まあこの前ね、その続編となるスペシャルもやってましたら、そういうものが制作されるということは世間でも同じような評価を受けてるっていうことですからね。
そして、うん、月9で放送された東京ドッグス、
は
い、もう33分探偵の福田雄一が脚本っていうだけで私はもう見入ってしまったんですけども、まあ、笑い友情恋をシリアスとコメディタッチってどんなんって思ってたんですね。で小栗旬と水島ひろのコンビがもうすっごく絶妙で、でもやっぱりお亡くなりになりましたが、田中佳子さん演じる高倉ママのお茶目ぶりが最高だったんです ね。もう彼女なしにこのドラマを楽しく見ることはできなかったっていうぐらいすごく良かったんですよ ね。で月9は 100% 恋愛ものじゃないとっていう私の勝手な固定観念だったんですけども、うんうん、完全に崩れましたね、はい、もうリズムもいいし、小栗旬演じる小ボケ具合がいいし、中村徹さんというサプライズ的な配役も良かったですし、楽しく見れました。もうバディドラマって言ったらそれも刑事もの、うん、なんかちょっとこうシリアスで男臭いイメージがあったんですけども、新しい一面を見せられたっていう感じがしましたね。そして同じ月9なんですけども、うん、婚活もうやっぱり一流のタレントといっても過言ではない3人、うん、スマップの中居正広、上戸彩、佐藤隆太が揃って出ていたにもかかわらず、うん、平均視聴率が 10.6% って、うん、ちょっと悲しすぎますよね、8.8% とかもありましたし、うん、スマップファンの私としてはもう忘れられない一作品になりましたね。 この次が中居くんの後輩にあたるヤマピー主演のブザービートだったので、いい状態でパスしてほしかったんですが、中居くん婚活終わってからドラマ出たいって言わなくなったんですよ ね。それまでは結構言ってたんですが、あとある意味一番印象に残っているのは、うぬぼれデカなんですよ。クドカンと永瀬コンビって映画では真夜中のヤジさん北さんがあったんです ね。ドラマでは池袋ウエストゲートパークの IWGP って言われてるんですけどね、そして DVD まで買ってしまったタイガー&ドラゴンもう本当に楽しませていただいたんですが、このうぬぼれデカも楽しくないわけがないと思って見始めたんですが、期待通りでした ね。もうすっごい面白くって、永瀬智也を筆頭に出演しているみんなが本当に面白かったんですね。でうぬぼれ5のメンバー生田斗真、金目純、おぎやはぎの矢作、そして坂東三津五郎さんまで、ちょっとびっくりでしたよね。その他うぬぼれの元恋人中島美嘉さん、でうぬぼれの父親役をやっていた西田敏行さんあとうぬぼれの元恋人の現旦那役の荒川義之さんもうどれをとっても最高だったんですけども、特に光っていたのは毎回出てくるゲスト、矢作とキスシーンまでしてしまった戸田恵梨香さん、うぬぼれと一緒に踊ったキョンキョン、最高でしたね。まあ、何も考えず 100% 毎回ハズレなしで笑える作品でした、でついでにその流れで見てしまったって言ったら失礼なんですけどスペック、これも意外と良かったんですよね、まあ、タイトルがちょっと長くてうざかったんですけどスペック警視庁公安部公安第5課未詳事件特別対策係事件簿って、ちょっとうざいですよねでもさすが堤幸彦監督で、毎回どんでん返しの犯人設定が面白いし見応えありで良かったんですよ。でそしてまさかの神木隆之介の悪役、でもっと悪いのはまさかの白田優ですし見てて飽きなかったですね。加瀬亮が似合ってましたし、戸田恵梨香演じる東馬への激しいツッコミが本当に素晴らしかったです ね。
まあこっちもねこの後スペシャルもあり映画もありですから、
楽しみですよね。
ということでね、まあこれからもドラマの方好きなものだけでもいいですからね、見届けてあげてくださいね。本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。